稲敷市議会だより第70号、発行日令和4年11月1日、発行稲敷市議会、編集議会だより編集委員会、郵便番号 300-0595、稲敷市犬塚1570番地1、電話029-892-2000、代表。70号の主な内容。令和4年第3回定例会の報告。市政を問う一般質問10人。令和4年第2回臨時会の報告。議員の寄付行為禁止についてなど。以上のような内容でお伝えします。70号の表紙。令和4年7月10日に投開票のあった第26回参議院通常選挙では、期日前投票所や当日投票所まで統一地区を対象に、投票機会確保を目的として、市内4カ所、江戸崎地区、鳩崎本郷公民館、桜川地区、松飯店駐車場、東地区、橋向こう田園都市センター、新利根地区、南部共同利用施設で移動期日前投票所が開設されました。今年行われる市長、市議選挙でも移動期日前投票所が設置される予定です。表紙の写真、ワゴン車で各地区を巡回しながら公民館等の駐車場に簡易テントを設置し、移動投票所を開設した鳩崎本郷公民館の様子と、令和4年7月2日土曜に開設された第26回参議院通常選挙移動期日前投票所での投票の様子です。テントのもと投票している様子です。また、令和4年7月7日木曜には茨城県立江戸崎総合高等学校でも移動期日前投票所が開設されました。総務教育常任委員会所管の写真でした。写真終わり。令和4年第3回稲敷市議会定例会。令和4年第3回稲敷市議会定例会が9月6日火曜から9月30日金曜までの25日間にわたり開かれました。本定例会には議案等が34件、報告5件、専決処分の承認1件、条例制定2件、条例改正3件、令和4年度各会計補正予算6件、令和3年度各会計決算認定12件、指導路線の変更1件、過疎地域持続的発展計画1件、請願1件、議員発議2件の条定があり、すべて可決されました。議会の審査経過及び議決の結果については、下記をご確認ください。開催日、審議内容、9月6日火曜、開会。議案等25件が条定され、市長の提案理由説明を受ける。代表監査委員から決算審査結果の報告を受ける。請願第3号を市民福祉常任委員会へ付託する。議員発議第8号を上呈し、質疑、討論、採決の上、ハラスメント防止条例策定調査特別委員会が設置される。決算審査特別委員会が設置される。7日、議案調査のため休会。9月8日木曜、議員6名による市政一般に関する通告質問を行う。9日金曜、議員4名による市政一般に関する通告質問を行う。各常任委員会及び決算審査特別委員会へ議案25件を付託する。9月12日月曜、13日火曜、14日水曜、いずれも総務教育常任委員会及び決算審査分科会審査。15日木曜、16日金曜、いずれも市民福祉常任委員会及び決算審査分科会審査。 20日火曜、21日水曜、両日産業建設常任委員会及び決算審査分科会審査、22日常任委員会及び決算審査分科会予備日のため休会、26日常任委員会及び決算審査分科会予備日のため休会、27日火曜決算審査特別委員会全体審査、28日水曜、28日決算審査特別委員会予備日のため休会、29日議事整理のため休会、9月30日金曜、各常任委員長及び決算審査特別委員長から付託議案について審査報告を受け、議案25件、請願1件の討論、採決を行う。追加議案1件が上程され、市長の提案理由説明を受け、質疑、討論、採決を行う。議員発議第9号を上程し、質疑、討論、採決を行う。閉会。新型コロナウイルス感染症の流行下における本市議会の対応について、新型コロナウイルス感染症流行期間が収束するまでの間、市議会の会議、本会議、委員会、全員協議会等の際には、議員、職員はマスク等を着用しています。議場にはアクリル板を設置しています。審議された議案とその結果、令和3年度全決算12会計を認定。コンビニでの住民票等交付手数料を200円から10円に、令和4年11月1日から令和5年3月31日まで。議案番号、件名、内容、付託委員会、審議結果、賛成対反対の順に読みます。報告第6号、令和4年度一般財団法人稲敷市農業公社事業の報告について、市農業公社の令和3年度事業報告及び令和4年度事業計画を報告するもの、報告。報告第7号、健全化判断比率の報告について、令和3年度の決算をもとに、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質交際費比率、及び将来負担比率について報告するもので、いずれも早期健全化基準を下回っている、報告。報告第8号、稲敷市水道事業会計の資金不足比率の報告について、報告第9号、稲敷市工業用水道事業会計の資金不足比率の報告について、報告第10号、稲敷市下水道事業会計の資金不足比率の報告について、8号、9号、10号いずれも各公営企業会計について、令和3年度の決算をもとに資金不足比率を算定し報告するもので、全会計において資金不足はない。いずれも報告。議案第60号、専決処分の承認を求めることについて、令和4年度稲敷市一般会計補正予算第6号、予算総額を229億1211万7000円とするもの、総務教育原案承認19対0。議案第61号、稲敷市部活動検討委員会設置条例の制定について、部活動の円滑な運営及び教職員の負担軽減を図るため、稲敷市部活動検討委員会を設置するもの、総務教育原案可決19対0。議案第62号、稲敷市青年貢献制度利用促進協議会設置条例の制定について、青年貢献制度の利用の促進に関する法律に基づき、稲敷市青年貢献制度利用促進協議会を設置するもの、 市民福祉原案可決19-0、議案第63号、稲敷市議会議員及び町の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例及び稲敷市議会議員及び町の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例の一部改正について、公職選挙法施行令の一部を改正する政令の公布、施行に伴い条例の一部を改正するもの、総務教育原案可決19-0、議案第64号、稲敷市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について、地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等、育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律の公布に伴い条例の一部を改正するもの、総務教育原案可決19-0、議案第65号、稲敷市手数料徴収条例の一部改正について、新型コロナウイルス感染拡大防止及び個人番号カードの普及啓発を目的に、コンビニエンスストアのマルチコピー機を利用したコンビニ交付の手数料を改正するもの、市民福祉原案可決19-0。
審議された議案とその結果についてお伝えしています。議案番号、件名、内容、付託委員会、審議結果、賛成反対の順に読みます。議案第66号、令和4年度稲敷市一般会計補正予算第7号、予算総額を234億2037万1000円とするもの。各常任委員会、原案可決19-0。議案第67号、令和4年度稲敷市国民健康保険特別会計補正予算第1号、予算総額を51億8761万7000円とするもの。市民福祉原案可決19-0。議案第68号、令和4年度稲敷市介護保険特別会計補正予算第1号、予算総額を41億6482万7000円とするもの。市民福祉19-0。議案第69号、令和4年度稲敷市基幹水利施設管理事業特別会計補正予算第1号、予算総額を2億6576万8000円とするもの。産業建設原案可決19-0。議案第70号、令和4年度稲敷市後期高齢者医療特別会計補正予算第1号、予算総額を10億5160万3000円とするもの。市民福祉原案可決19-0。議案第71号、令和3年度稲敷市一般会計歳入歳出決算認定について、歳入決算額253億1755万5909円、歳出決算額239億4607万7277円、決算審査特別委員会原案認定18-1。議案第72号、令和3年度稲敷市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、歳入決算額55億5361万1520円、歳出決算額54億6851万5145円、決算審査特別委員会原案認定18-1。議案第73号、令和3年度稲敷市稲敷郡町村及び一部事務組合公平委員会特別会計歳入歳出決算認定について、歳入決算額20万9259円、歳出決算額5万8000円、決算審査特別委員会 原案認定19対0。議案第74号令和3年度稲敷市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、歳入決算額41億2534万8466円、39億9251万9234円、決算審査特別委員会原案認定18対1。議案第75号令和3年度稲敷市浮島財産区特別会計歳入歳出決算認定について、歳入決算額256万6584円、歳出決算額163万64円、決算審査特別委員会原案認定19対0。議案第76号令和3年度稲敷市フット財産区特別会計歳入歳出決算認定について、歳入決算額578万6812円、歳出決算額453万3234円、決算審査特別委員会原案認定19対0。議案第77号令和3年度稲敷市基幹水利施設管理事業特別会計歳入歳出決算認定について、歳入決算額2億5368万6000円、歳出決算額2億4438万8000円、決算審査特別委員会原案認定19対0。議案第78号令和3年度稲敷市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、歳入決算額10億7736万5435円、歳出決算額10億6635万4154円、決算審査特別委員会原案認定18対1。議案第79号令和3年度稲敷市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算認定について、歳入決算額13177万7618円、歳出決算額10867万7769円、決算審査特別委員会原案認定19対0。議案第80号令和3年度稲敷市水道事業会計決算認定について、総収益10億1900万2142円、総費用9億4727万2067円、決算審査特別委員会原案認定19対0。議案第81号令和3年度稲敷市工業用水道事業会計決算認定について、総収益920万8204円、総費用511万4576円、決算審査特別委員会原案認定19対0。議案第82号令和3年度稲敷市下水道事業会計決算認定について、総収益23億4104万9115円、総費用18億4854万8805円、決算審査特別委員会原案認定19対0。議案第83号指導路線の変更について、指導括弧へ1-22号線の終点を変更するもの、産業建設原案可決、19対0。議案第84号稲敷市過疎地域持続的発展計画の変更について、令和4年4月1日付で本市全域が過疎地域として公示されたことに伴い、稲敷市過疎地域持続的発展計画の内容を変更するもの、総務教育原案可決、19対0。議案第85号令和4年度稲敷市一般会計補正予算第8号予算総額を236億7248万4000円とするもの。 原案可決19対0。発議第8号稲敷市議会ハラスメント防止条例策定調査特別委員会設置に関する決議。提出者山本昌司。原案可決19対0。発議第9号消費税インボイス制度の実施中止を求める意見書。提出者山口誠吉。原案可決11対8。請願の審査結果。議案番号請願第3号令和4年8月24日件名消費税インボイス制度の実施中止を求める意見書を国に提出することを求める請願。内容稲敷郡阿見町小池2157-24県南農民組合組合長渋谷俊明ほか1名付託委員会市民福祉審議結果賛成対反対採択10対9。討論議案第74号令和3年度稲敷市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について反対討論山口誠吉。介護保険料の基準額は令和3年4月からの第8期から200円上がり月額5400円に改定されました。年金受給額の引き下げ、コロナ禍、円安、物価上昇で先が見えない時だからこそ、介護給付費、準備金、約5億7500万円を使うべきではなかったのかと考えるため、反対です。請願第3号、消費税インボイス制度の実施中止を求める意見書を国に提出することを求める請願。賛成討論。山口誠吉。2023年10月から実施されるインボイス制度は、消費税の仕入れ税額控除の要件として、適格請求書、インボイスがなければ控除を認めないこととしました。これまで年間売上額が1000万円以下の事業者は、消費税の納税義務を免除されてきましたが、適格請求書発行事業者に登録すれば、消費税課税業者になってしまいます。インボイスを発行できないと取引から排除される可能性が高まります。多くの中小零細事業者はコロナ危機のもと、事業継続や雇用維持に懸命に取り組んでおり、本制度の実施は廃業の危機に追いやることになるため、本請願に賛成です。このほか、山口議員から議案第71号、72号、78号で反対討論がありました。市政を問う一般質問。第3回定例会には、10名の議員が市政全般にわたり一般質問を行いました。質問と答弁について、用紙を紹介します。掲載されている各議員の写真の下にある QR コードを、スマートフォンのカメラや専用アプリで読み取ると、一般質問の録画映像をご視聴いただけます。質問、岡沢良一議員。QR コードがあります。稲敷市の未来のまちづくりは、市長就任以来、どのような施策を講じ、どのような成果を得たのか伺います。答弁、筧市長。住んでよかった。住み続けたいと思えるまちづくりを目指す。新型コロナウイルス感染症対策事業を行いながら、1、子育て支援、2、教育環境の整備、3、健康と医療、高齢者福祉、4、農業と地場産業の活性と雇用機会の確保、5、安心、安全、環境問題への取り組み、6、市役所改革と公共サービスの充実という6つの公約及び第2次稲敷市総合計画中期基本計画に基づく各種施策を着実に進めているところです。一例としては子育て支援において稲敷市子育て応援基金を令和元年度に創設しピカピカ1年生応援商品券交付事業などの施策をまた教育環境の整備に関しては、 県内で最も早くすべての小中学校へタブレット端末の導入や、教育施設への無線 LAN 等の ICT 機器の整備などに取り組んできました。こうした取り組みが、令和4年3月に実施した市民満足度調査での子育て支援及び学校教育の満足度の高さにつながっているものと考えます。コロナ禍ということもあり、どうしてもイベント等は計画通りに開催することができないこともありましたが、私の掲げた公約については着実に進めることができたと考えています。質問、将来のまちづくりに関してどのように進めていくのか市長の考えを伺います。答弁、市長、将来へ向けてのまちづくりは何を置いてもそこに住む住民の満足度が重要であると考えます。今般、過疎地域持続的発展計画の変更に関する議案を提出していますが、この計画は令和5年度末に策定されます第二次総合計画後期基本計画や総合戦略にも反映されるもので、今後のまちづくりの指針となるべきものです。市民の皆様が住んでよかった、稲敷市に引き続き住みたいと思えるまちづくりのために、稲敷市の未来のために、これまでの経験を生かしながら進めていきます。
質問、沼崎隆夫議員、 QR コードがあります。これからの公共図書館の目指すべき姿は、昨今の ICT 化により印刷資料と電子資料の両方が利用できるハイブリッド図書館の整備が求められています。昨年11月1日から運用を開始している電子図書館も含めた私立図書館の利用状況について伺います。答弁、教育長、コロナ禍やICT 化による社会や市民意識の変化に応じた市民に親しまれる図書館に。答弁、教育部長、令和3年度の貸出人数が 16,730 人、貸出数は 97,918 冊、令和3年度は新型コロナ感染症拡大防止のための臨時休館があり、利用者数、貸出数とも減少していますが、今年度は回復傾向にあります。電子図書館の本年度7月末現在での利用状況は、貸出人数が延べ886人、貸出冊数が1571冊、閲覧回数は4363回でした。若い世代の図書館離れが進んでいることから、小中学生への利用促進を図るため、小中学校で活用しているタブレット端末の利用について、教育委員会内部で検討しています。質問、稲敷市の子ども読書活動推進計画における4年間の成果と課題について伺います。答弁、教育部長、平成30年度から令和3年度まで、子ども読書活動推進計画により、子どもたちが多様な本に出会えるよう、児童書の蔵書数を増やし、子ども向けのイベントを開催し、図書館に親しむ機会を増やしてきましたが、コロナ禍の影響もあり、利用状況が減少傾向となったことから、電子図書館の導入を図ったところです。今後は小中学校での団体貸し出しや、電子図書館の利用促進が課題となっています。質問、私立図書館から学校への学習支援や読書支援、デジタル化による学校との連携について伺います。答弁、教育部長、小学校の国語の教科書に掲載されている図書を、すべて図書館に備えることで、学校で活用できるような学習支援を行っています。また、学校図書館にはない図書を長期に貸し出しすることで、児童生徒の読書欲の促進に努めています。デジタル化への対応は、電子図書館へのアクセスや、その他様々な教材やソフト等を提供することで、連携を図っていきたいと考えています。質問、今後の公共図書館の目指すべき姿について伺います。答弁、教育長、稲敷市教育振興基本計画において、図書館は 市民すべてに学習する機会を保障し、いつでも多くの資料を誰にでも提供し、気軽に利用される図書館を目指すとしています。コロナ禍の影響や ICT 化により生活様式も大きく変化し、社会や市民意識の変化に対応しつつ、市民の方により親しまれる図書館運営が必要であると認識しています。質問、寺崎久美子議員、QR コードがあります。女性特有のがん検診の現状について、稲敷市では、がん検診受診率 50% を目指していますが、現在の検診の状況と、検診受診率向上の取り組み、また、子宮頸がんワクチンの接種勧奨、若い方へのアピールや負担軽減など、対象者だけではなく、さらに広くアピールする必要があると考えますが、ご所見を伺います。答弁、保健福祉部長、受診体制を拡大し、検診の推奨を図る。答弁、市長、女性特有のがんには、乳がん、子宮体がん、子宮頸がん、卵巣がん等があり、このうち最も罹患率が高いのは乳がんで、次いで子宮体がん、卵巣がん、子宮頸がんの順と認識しています。大切なのは早期発見と早期治療と考えており、引き続き検診の機会を提供しながら、後発年齢期に配慮した無料クーポンの配布など、本市に合った施策の検討を進めていきます。また、子宮頸がんを予防するために、HPV ワクチンがあり、ワクチンでがんを防ぐことができるものとして、対象者への個別数値等で接種の勧奨を行っています。HPV とは、ヒトパピロマウルス HPV は、性的接触のある女性であれば、50% 以上が生涯で一度は感染するとされている一般的なウイルスです。子宮頸がんと多くの病気の発生に関わっています。答弁、保健福祉部長。がん検診の受診数は、コロナ禍による影響で受診控えが見られ、受診数が伸び悩んでいます。女性特有のがん検診は、集団検診とともに、医療機関でも受けられるよう、受診体制を拡大しており、21歳の女性には子宮頸がん検診、41歳の女性には乳がん検診の無料クーポン券を配布しています。また、市独自の取り組みとして、41歳の乳がん検診では、基本のマンモグラフィーに加え、超音波検査についても無料で受けられるようになっています。さらに毎年、成人式において、女性への乳がんグローブの配布や、啓発を行うのに合わせ、男性にもパンフレットを配布し、女性のがんの理解を伝えるようにしています。その他、ホームページや広報誌、受診券送付時に数値を同封するなど、幅広くアピールしていきたいと考えています。質問、小中学校におけるがん教育の家庭への啓発と取り組みについて、また子どもたちが命の大切さを体験談から学び家族へ伝え、家族でがん検診を考えることは、どんな啓発活動よりも勝ると考えますが、各学校で体験者講演会を行う予定があるか伺います。答弁、教育長。児童生徒へのがん教育については、学習指導要領で、小学校6年生と中学2年生の体育の保健分野においてがんについて履修しており、がんについて正しく理解すること、健康と命の大切さについて主体的に考えることができるよう取り組んでいます。体験者講演会については、がん体験談スピーカーバンクから講師を招いて、今年度は2校が取り組んでいます。また、事業参観の3に、がんについて授業を行った学校もあります。今後、家庭環境に配慮しながら、児童生徒だけではなく、保護者の方にも伝わるような仕組みづくりを検討していきます。質問、松戸千秋議員、QR コードがあります。通学路の見守り強化は、令和元年第2回定例会で、 通学路での見守り強化の質問をしました。その際には、毎年度通学路の危険箇所の洗い出しを行い、順次対応するとの答弁がありました。そこで、前回以降の新たな危険箇所、及び対応状況、また、一人で登下校する一人区間や、見守り空白区間の現状と対応策について伺います。答弁、掛地市長、地域に即した見守り活動を進める。答弁、教育部長、令和2年度は市内小中学校から29の危険箇所の報告があり、対策を完了したのは17箇所です。令和3年度は50の危険箇所の報告があり、対策を完了したのは33箇所。今年度の報告は38箇所で、新たに道路標識等の設置要望を市をはじめとする関係機関に依頼している状況です。また、登下校の一人区間、見守り空白区間については、どうしても避けられない区間があり、7箇所の報告があります。これらは、防犯のぼりを設置し、スクールガードリーダーと情報を共有し、対応しています。質問、現在の通学路の防犯カメラ設置台数、及び警察署への情報提供について伺います。答弁、危機管理官、防犯カメラは令和元年度から毎年5機ずつ増やし、合計15機を設置しました。現在は54機中37機が通学路に設置され、7割近くのカメラは登下校時の児童生徒安全確保に資するものと考えます。また、警察への情報提供は年々増加傾向にあり、設置開始から令和3年度末までの画像提供は110件です。質問、高齢者をはじめとする市民の方々にご協力いただき、ウォーキングや犬の散歩など日常の生活の中のながら見守りの協力依頼をお願いしてはいかがでしょうか。この場合、不審者に間違われないよう、タスキなどの目印の工夫が必要と思いますが、ご所見を伺います。答弁、行政経営部長、各地区が抱える問題の解決に向けて取り組みを進めています。見守りを行う方の目印についても検討していきます。質問、見守りの目印があることで、目から入る警告を発することとなり、犯罪の抑止につながると思いますが、市長の見解を伺います。答弁、市長、見守り方はそれぞれの地区や学校、団体のニーズに合わせ、より効果的な方法を検討していきます。このほか、金婚式祝賀会事業の導入についての質問がありました。
質問、若松博之議員、QR コードがあります。住民参加によるまちづくりを、地域には人々の暮らしがありますが、現状のまま、あえてまちづくりをしなくても、日々の暮らしは成り立っています。では、なぜまちづくりをやるのか、地域には何らかの課題があり、住民自らが解決したいという意思を持って、どうすればその課題に対応できるかを考えて行動していくことが、結果としてまちづくりになります。住民が主体的に集える環境を作り、地域づくりに取り組む環境の整った地域から、課題解決に取り組んで成果を上げていくことが、まちづくりへつながっていくと考えますが、ご所見を伺います。答弁、掛地市長、住民が主体となったまちづくりへ。答弁、地域振興部長、住民の方の自主的な諸問題に取り込む際、本市の現状を把握していただくための各種データの提供や各公民館活動、各地の集会施設整備等のサポートを全庁横断的に取り組んでいくことが今後重要であると考えています。質問、地域ごとに出てくる課題については、少子高齢化、若者の流出、農家の減少、耕作放棄地の増加など、多岐にわたって大掛かりなものになると思いますが、実際の取り組みでは、小さな目標を立てて一つずつ実践する方が、ハードルが低くなって達成感が共有でき、 次の活動につながると考えますが、いかがか伺います。答弁、地域振興部長。住民には、それぞれお住まいの地域や地区が、生業や趣味の集まりなど所属するコミュニティがあり、そういった単位ごとに抱える問題や課題は異なっています。はじめから市全体を考えるのではなく、自分の生活に密着した小さなコミュニティでの課題解決から取り組んでもらうことで、やがて市全体の課題解決活性化につながっていくのではないかと考えています。質問。解決すべき課題は地域により様々であり、それを話し合うことから街づくりは始まっていくと思います。住民からの提案、要望を行政がどう受け止め、施策や事業に反映するかが街づくりの持続につながると考えますが、掛市長にお伺いします。答弁、市長。現在、市全域が過疎地域に指定されたことから、これまでの街づくりの抜本的な見直しを掲げて、市民参画でのワークショップを開催するとともに、専門家を交えて、稲敷市持続可能な地域づくりプランの策定を目指しているところです。参画いただいている方々は、年齢、性別、職業等様々で、参加者の一部では、ワークショップ以外でも集まり、議論をしたり、先進地への視察に行ったりと、楽しみながら実質的な活動を行っている方々もおり、今では担当職員も加わり、話し合いが行われています。まさに住民が主体となって行う地域を対象とする公共のための活動そのものではないかと実感をしており、その可能性を大きく感じているところです。いただいた提案やアイデアは、その実現のため内容を深めていけるように町内のプロジェクトチームによる検討も必要ではないかと考えています。新しい視点での取り組みとして、新たな稲敷の街づくりへ、一つずつ試行錯誤をしながらチャレンジしていきます。質問、C の高志議員、QR コードがあります。新規就農者確保への取り組みについて、2017年12月20日に国連で国連家族農業の10年、2019年から2028年が決議され、本国では全国的な人口減少と農業後継者不足に伴い、農産物の需要と供給のバランスが崩れ始めている中、現在農業経営は危機的状況に直面していると思われますが、本市の農業者における所得及び農業者数の変動について伺います。答弁、地域振興部長、関係機関との連携し支援を進める。農業者所得は全国平均で平成30年の個別経営体の1経営体あたり174万円となっており、平成25年より約42万円農業所得が増加しています。農業者数は令和2年に1858戸で、この10年で859人減少しています。また、農産物販売金額については、500万円以下の農家数が平成22年に2043戸から令和2年では1213戸に減少し、500万円以上の農家数は平成27年から60戸増え318戸と若干の上昇を見せており、小規模農家数が大きく減少し、大規模農家の農業所得が上昇していることが考えられます。質問、農産物のブランド化に向けて、現代の技術を継承する方が必要不可欠と考えるが、新規就農者確保への取り組み及び現状について伺います。答弁、地域振興部長、農産物のブランド化は、2015年地理的表示保護制度、GI、を取得した江戸崎かぼちゃや、茨城県銘柄産地指定を受けた浮島レンコンは、生産者間の栽培技術、出荷品質の統一など、市場でも高い評価を得ています。今後も JA などの関係機関と連携し、付加価値をつけることで、 市場価格の向上や販路開拓、新たな農産物のブランド化など多角的に進めます。また、新規就農者確保への取り組みは、5人が国の農業次世代人材投資事業の就農資金支援を活用しており、平成28年度に事業開始後は延べ8人の利用があり、直近3年間では毎年1名ずつの利用が増えています。条件により、国の資金支援が受けられない方へは、市独自支援として、平成30年度から新規就農者育成支援事業を実施しており、現在4人の方に支給しています。技術的な面では、稲敷地域農業改良普及センター、JA 等による営農サポートチームを結成し、栽培技術、経営指導等を定期的に実施しています。新規就農者の就農形態は、野菜の栽培が9人、水稲が3人です。今後も計画性があり、就農意欲のある方へは、資金面や技術的な面での支援をできる限り進め、新規就農者確保に取り組んでまいります。このほか、首都圏中央連絡自動車道の騒音等の対策についての質問がありました。質問、山口清吉議員。QR コードがあります。本市の崖地崩壊対策事業は、近年の異常気象により、集中豪雨による土砂災害や洪水が日本各地で増えています。本市でも過去に何度か崖崩れが発生し、市単独事業として崖地崩壊対策事業を実施していますが、この事業について伺います。答弁、掛筆市長。より実情に合った補助対策事業になるよう検討。答弁、土木管理部長。本市が平成25年4月に制定している稲敷市崖地崩壊対策事業補助金交付要領は、崖地崩壊対策事業を行う者に対し、経費の一部を補助するものです。補助金額は交付対象金額の2分の1の額とし、100万円を上限とするものです。質問、崖地崩壊対策は、1戸当たりの費用負担が莫大になります。補助金の上限額100万円を、工事費の半額補助で限度額500万円に引き上げる考えはないか伺います。答弁、市長、本格的な台風シーズンを迎え、いつどこで風水被害などの自然災害が起こるかわからない状況です。崖崩れや地滑りなどの土砂災害が発生すると、人命や財産に直結する重大な案件であると認識し、県内では唯一本市が補助要項を定め、事業を実施しています。補助金額については、工事金額の低減方法も開発されていますので、市民からの相談や事業規模への適切なアドバイスができるよう、調査研究を進め、より実用に合った補助対策事業になるよう、検討していきたいと考えています。質問、多子世帯に対する助成は、多子世帯への助成として、出生時に子育て応援助成金を商品券も含めて支給する考えはないか伺います。答弁、掛筆市長、目的に沿った最も効果的な事業を検討したい。現在、本市においては、新小学校1年生、新中学校1年生、中学校卒業生を対象として、1人当たり2万円の商品券を交付する事業を行っています。事業開始から3年目となり、事業の継続については、実績等を精査しながら、多子世帯への助成金、商品券の交付事業についても検討したいと考えています。質問。一つの提案として、子育ての経済的不安を軽くし、喜びとするために、子供一人当たり50万円を支給。例えば、出生時に10万円、小学校入学時に10万円、中学校入学時に10万円、高校入学時に10万円、 大学入学時に10万円、合わせて50万円、する考えはないか伺います。答弁、市長、目的に沿った最も効果的な事業になるよう、事業内容について検討したいと考えます。また、他市町村の事業内容等を参考にし、人口減少対策の観点からも、柔軟に対応していきたいと考えています。このほか、学校給食の無償化についての質問がありました。
質問、浅野信之議員、QR コードがあります。障害者、高齢者に対しての本市の e スポーツの取り組みは、e スポーツは様々な世代が楽しめるコンテンツへと進化し、年齢、性別、時間、場所、障害の有無を問わず参加できます。障害者 e スポーツの就労支援と共生社会の可能性について伺います。答弁、筧市長。障害者、高齢者へも普及を進め、垣根のない社会を目指す。保健福祉部長。全国的には就労支援として取り組んでいる事業者があり、e スポーツに関わる様々なコースを設け、専門知識を持った講師を配置し、本格的に就労支援を行っています。また、e スポーツの普及により、障害を持つ方が e スポーツに触れる環境を整えることで、活躍する場や交流の場が創出され、健常者、障害者との区別のない共生社会の構築の一助になると考えます。質問、高齢者同士の交流や、健康増進等への新たな取り組みとして、e スポーツの活用が注目されています。高齢者 e スポーツに対する見解を伺います。答弁、保健福祉部長。e スポーツの中には、囲碁や将棋、パズルなど高齢者にも親しみやすいゲームも含まれています。ゲームを行うことにより、認知機能の維持、改善に効果的との研究結果も報告されており、可能性が大いに期待され、様々な機関の研究や検証により、高齢者 e スポーツがこれからの介護予防の一役を担うものであると考えます。質問、高齢者 e スポーツに対する県からの支援策と本市の取り組みについて伺います。答弁、保健福祉部長。茨城県では今年度より介護・福祉分野への e スポーツ導入を支援し、e スポーツ人口の裾野拡大を図るため、介護・福祉施設を営む事業者を対象に e スポーツ体験会を実施しました。また、茨城県社会福祉協議会でも運転ゲームなどの e スポーツ体験会を実施しています。本市においては、高齢者 e スポーツの取り組みは現時点ではありませんが、今後は県などと連携を図りながら進めていきたいと考えています。質問、障害者、高齢者 e スポーツに対し、本市は今後どのように取り組んでいくのか伺います。答弁、市長、 e スポーツに触れる機会が大切であるため、今年の文化祭において、民間企業の協力のもと、体験会を開催することにしました。e スポーツ愛好者の交流や、裾野を広げるきっかけになることを期待しています。福祉の中での e スポーツ導入の取り組みについては、年齢、性別、時間、場所、障害の有無を問わず参加できる点で、大変有意義なものであると感じています。就労支援事業の取り組みとしても、仲間同士の輪の構築を図りながら、選択肢の一つとして受け入れられる体制づくりも構築できればと考えています。今後は市全体での普及と合わせ、障害者、高齢者にも普及を進め、垣根のない社会の実現を目指します。質問、山本昌司議員、QR コードがあります。マイナンバーカードをはじめとしたデジタル化の取り組みは、マイナンバーカードを持つことで何ができるのか、市民にとってどのように便利になるのかが全く見えてこない状況が カード交付率の低迷につながっているのではと考えます。マイナンバーカードの交付率と行政サービスについて伺います。答弁、筧市長。誰一人取り残さないデジタル化の実現を図っていきたい。市民生活部長。8月28日現在のカードの交付率は、全国 47.2%、茨城県 45.0%、本市 41.6% で、交付枚数は1万6252枚となっています。マイナンバーカードにより、全国のマルチコピー機を設置しているコンビニエンスストアで、年末年始を除く朝6時30分から夜11時まで、住民票、印鑑証明、税証明など各種証明書が取得できます。質問。カード交付率向上のための取り組みと、出張申請サービスの実績について伺います。答弁、市民生活部長。カードの申請及び交付についての利便性向上のため、昨年度より予約制による日曜日の臨時交付、タブレット端末による顔写真の撮影なども含めた申請サポート、あずま支所における毎週木曜日の申請サポートなどを実施し、今年度からは担当職員を1名増員し、体制の強化を図っています。また、出張申請サービスについては、図書館や公民館、市内スーパーで計7回、274人の方に申請サポートを行いました。また、連絡があった企業や5人以上の団体に対して出張サービスを実施し、3団体29人の申請サポートを実施しています。質問、本市におけるデジタル化の現状と茨城電子申請、届出サービスについて伺います。答弁、行政経営部長。令和4年3月に策定した稲敷市 DX 推進計画において、行かない、待たない、書かないの3内窓口の実現を目指し、国が示した27手続き以外も含め、行政手続きのオンライン化を進めています。インターネットを利用して申請を行うことができる茨城電子申請届出サービスでは、シニア世代スマホ購入補助金の申請手続きを含め、現在12の手続きが利用可能です。質問、マイナンバーカードをはじめとしたデジタル化は、市民にとって便利であると実感できることが必要と考えるが、所見を伺います。答弁、市長。デジタル化を進めるためには、市民の方がデジタル化をより身近に感じてもらうことが大切だと認識しています。行革、デジタル推進室を中心に、身近な手続きからサービスの利用を広げていきたいと考えます。市民の皆様の情報格差にも配慮しながら、誰一人取り残さないデジタル化の実現を図っていきたいと考えています。質問、竹上雄介議員、QR コードがあります。稲敷市福祉10年について、今年度以降、生活支援体制整備事業をどのように進めていくのか、またコロナ感染予防の観点からストップしてしまった事業の推進をどのように取り戻していくのか伺います。答弁、筧市長。安心して住み続けられる地域共生のまちづくりを目指す。保健福祉部長。生活支援体制整備事業では、一人暮らし世帯や支援を必要とする高齢者の方が増加する中、多様な活動主体が連携協働し、生活支援、介護予防サービスを提供できるような地域づくりを目指すとともに、高齢者の社会参加促進を図るために、日常生活圏域ごとの話し合いの場である協議会や、生活支援コーディネーター地域支え合い推進委員を配置し、地域づくりを進めています。また、コロナ感染予防の観点からストップしてしまった事業については、今後、感染対策を講じた上で、認知症やフレイルの予防をはじめとした介護予防事業を実施し、高齢者の生きがいや健康づくりの取り組みを進めていきたいと考えています。質問、 障害者の就労支援の取り組みをさらに前進させるべきと考えますが、これまでの取り組みと今後の優先調達推進等の方針について伺います。答弁、保健福祉部長。障害者施設での就労訓練者数は、8月末現在、就労継続支援 A 型で17人、就労継続支援 B 型で110人の方が訓練を受けており、市内の障害者福祉施設における平均工賃月額は、10年前または施設開設当初と現時点を比較すると、7648円から13621円と 78.1% 伸びています。優先調達については、稲敷市障害者優先調達推進方針に沿って調達を実施しており、関係各課に対し優先調達の理解推進を積極的に図り、調達枠の拡大に努めていきます。質問。現在実施をしている必須事業と任意事業について、それぞれの実績と課題を伺います。また、生活困窮者自立支援制度の施行から7年が経過しましたが、本制度が本市の貧困対策にどのような効果を及ぼしたと考えるか伺います。答弁、保健福祉部長。必須事業と任意事業について、それぞれの実績と課題ですが、自立相談支援事業の相談件数は、平成27年度から令和3年度末までの7年間で、666件となっています。新型コロナウイルス感染症対策事業の貸し付けや給付の終了における自立相談支援の方法が今後の課題となっています。ほか、住居確保給付金、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金、家計相談支援事業、生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業、一時生活支援事業、就労準備支援事業について実績と課題について答弁がありました。また、生活困窮者自立支援制度は、社会保険制度や労働保険制度等で十分な対応ができないものの、生活保護制度までは至ってない方を支援する制度で、支援調整会議で外部機関を交えた自立に向けた意見交換をすることにより、行政のみでは解決できない課題に対して、多様な支援が可能となっています。質問。来年度は第3次地域福祉計画の策定を行うことになりますが、これまでの地域福祉計画を振り返り、稲敷市10年の福祉施策をどのように総括されるのか、市長に伺います。答弁。市長。本市の福祉施策は、この10年でしっかりと進んできたと認識をしています。第2次地域福祉計画の成果や課題を踏まえ、国の法律も変わっていく中で、本市にあった第3次地域福祉計画を策定し、安心して住み続けられる地域共生のまちづくりを目指していきます。
令和4年第2回稲敷市議会臨時会。令和4年第2回稲敷市議会臨時会が7月20日、会期1日間に開かれました。本臨時会には、令和4年度各会計補正予算3件の上程があり、全会一致によりすべて可決されました。議会の議決の結果については、次をご確認ください。議案番号、件名、内容、審議結果、賛成対反対の順に読みます。議案第57号、令和4年度稲敷市一般会計補正予算第5号、予算総額を229億1005万2000円とするもの、給食費免除等、原案可決19対0。議案第58号、令和4年度稲敷市水道事業会計補正予算第1号、収益的収入を1億962万円減額、他会計補助金を1億962万円増額し、収益的支出を
66万円追加するもの、基本料金の4割減免、原案可決19対0、議案第59号、令和4年度稲敷市下水道事業会計補正予算第1号、収益的収入を4000万円減額し、他会計補助金を4000万円増額するもの、基本料金の4割減免、原案可決19対0。詳しい議決賛否は市ホームページをご覧ください。議長、篠田純一は採決に加わりません。ただし、可否同数の場合は議長により決することになります。稲敷市議会ハラスメント防止条例策定調査特別委員会設置。令和4年第3回稲敷市議会定例会の開会日、9月6日、議員発議により、稲敷市議会ハラスメント防止条例策定調査特別委員会設置に関する決議が上呈され、質疑、討論、採決の結果、全会一致により可決され、稲敷市議会ハラスメント防止条例策定調査特別委員会が設置されました。1、名称、稲敷市議会ハラスメント防止条例策定調査特別委員会。2、設置の根拠、地方自治法第109条第1項及び稲敷市議会委員会条例第6条。3、目的、稲敷市議会ハラスメント防止条例策定に関する調査。4、委員の定数20人。5、調査期間、令和4年9月6日から議会が調査終了を議決するまで、ただし議会の閉会中も調査研究ができるものとする。6、委員、委員長、山本昌司、副委員長、中澤仁志、他18名。議員の寄付行為禁止について、市議会議員、候補者、または立候補予定者を含むは、公職選挙法により、政治団体や親族に対するもの、及び政治教育集会などに関する必要やむを得ない実費の保障、食事は提供できません。を除く寄付行為が禁止されています。例、1、年賀状、暑中見舞い等の時効の挨拶状、当例のための自筆を除く。2、祭り、地域の行事やスポーツ大会への飲食物の差し入れ。3、地区の集会や催し物への寸紙や飲食物の差し入れ。4、各団体からの案内に対する寄付行為。参加者全員が会費を負担している場合に、同額を負担する場合の会費を除く。5、落成式、開店祝い、葬儀の花は、供花。6、病気見舞い。7、お中元やお歳暮。8、入学祝いや卒業祝い、等の寄付行為等が禁止の対象となっています。公職選挙法第199条の2など、また、政治家の後援団体の寄付も同様に禁止されています。同法第199条の5、なお、政治家本人が結婚披露宴、葬式等に自ら出席して、その場で行うときは罰則が適用されない場合があります。請願、陳情について、市民の皆様の希望や意見を直接市政に反映させるための制度として、請願と陳情があり、誰でも議会に提出することができます。請願、陳情書は書面でのみ受け付けます。議会事務局までご持参ください。紹介議員が必要なものを請願、ないものを陳情と呼び、受理した請願や審査対象となった陳情の議決結果は、提出者にそれぞれ通知します。請願・陳情書の提出方法。1、請願・陳情の趣旨、願意、理由は、市議会に対して何を求め、何をしてほしいのか できるだけ具体的に、また簡単明瞭に記載してください。なお、必要に応じて図面やその他の資料を添付してください。2. 内容の異なる2つ以上の事項を請願・陳情する場合は、別々の請願・陳情書としてください。3. 請願・陳情書には、提出年月日、請願・陳情者の住所、氏名、法人、任意団体の場合は、その所在地、名称、代表者氏名を記載し、押印してください。4. 請願・陳情者が複数の場合には、代表者の氏名を記載し、他何名としてください。5. 請願書には、紹介議員1名以上の署名、または記名押印が必要です。6. 請願・陳情書は、原則として A4 版の用紙に横書きとし、小本一部を提出してください。7. 受付は市議会事務局にて随時受理していますが、原則として毎定例会、3月、6月、9月、12月、開会予定日の10日前までに提出されたものが、その定例会の取り扱いとなります。それ以降に提出されたものは、次の定例会に付議されます。請願書、陳情書について不明な点は、市議会事務局までお問い合わせください。新型コロナウイルス感染症の流行化における本市議会の対応について、傍聴をご希望の皆様へ、1、新型コロナウイルス感染症流行期間が収束するまでの間、市議会の会議、本会議、委員会、全員協議会等の際には、議員、職員はマスク等を着用します。議場にはアクリル板を設置しています。2. マスクを着用いただき、傍聴受付時の検温にご協力ください。3. 傍聴席入り口に設置のアルコール消毒液で手指を消毒の上、他の傍聴者との間隔を取った着席にご協力ください。ご理解とご協力をお願い申し上げます。議会を傍聴してみませんか？次回定例会開会予定は11月29日火曜となります。変更になる場合があります。午前10時より、開催場所、稲敷市庁舎4階議会議場、稲敷市犬塚1570番地1、電話 029-892-2000 代表、ファクス 029-893-1573。 議会の傍聴は稲敷市役所庁舎4階で開催当日に受け付けています。1、受付時間は午前8時30分から。2、傍聴の予約はできません。3. 傍聴席は新型コロナウイルス感染症対策期間中は25席、他報道関係8席、車椅子スペース3席程度。4. 傍聴の際はマスクを着用いただき、傍聴受付時の検温と手指のアルコール消毒にご協力ください。5. 庁舎1階のモニターで議会の生中継を行います。次回の詳しい日程については、議会事務局までお問い合わせください。市議会ホームページをご覧ください。稲敷市ホームページ、http://www.city.nashiki.lg.jp/稲敷市議会で検索。スマホアプリ、町色で議会だよりがご覧になれます。町色、町を好きになるアプリ。編集後期。議会だよりが議会に興味を持つきっかけになり、議会を身近に感じ、親しみやすく関心を持ってもらえる広報誌になるよう改善を図ってまいりました。議会は3つの常任委員会、総務教育、市民福祉、産業建設で構成されており、各々所管の部署を担当し、 委員会活動、議案審議等を行っております。第64号表紙写真より、常任委員会が持ち回りで担当し、所管部署の事業内容写真を掲載することにしました。何がどのように行われているかが伝わり、議会活動に興味をお持ちいただければ幸いです。一般質問では、第65号より QR コードを採用し、スマートフォン等で読み取ることで、おのおのの録画配信をすぐ視聴できます。編集した活字だけでなく、臨場感ある議場での姿勢を問う議員の姿をご覧いただけます。編集委員会での確認、構成等についても、紙資料を廃止、タブレットへの事前配信で、無理、無駄、ムラをなくし、編集作業の効率化を図るなど、様々に取り組んできました。現メンバーでの議会だより編集は、この号が最後になり、次号からは、改選後のメンバーが編集を担当することになります。コロナ禍が未だ続く中、皆様にはご理解、ご協力をいただき、心から感謝申し上げますとともに、一日も早いコロナ収束を切に願っております。今後もどうぞよろしくお願いいたします。寺崎久美子、木。委員長、寺崎久美子。副委員長、沼崎隆夫。委員、山口誠吉。竹上雄介。黒田重勝。中澤仁。
声の市議会だより第70号を終わります。発行、稲敷市社会福祉協議会。制作録音、稲敷市江戸崎朗読の会ひばり。録音日、11月22日。音訳者、山田富代、中島八重子、長岡節子、佐藤栄子、浅野初江、中村道子でした。